古による福音書4章26節から34節をお開きください。新共同訳聖書の新約聖書68ページです。またイエスは言われた。神の国は次のようなものである。人が土に種をまいて、夜昼寝起きしているうちに種は芽を出して成長するが、どうしてそうなるのかその人は知らない。土は一人で実を結ばせるのであり、まず茎、次に穂、そして穂には豊かな実ができる。実が熟すと早速釜を入れる。収穫の時が来たからである。さらにイエスは言われた。神の国を何に例えようか、どのような例えで示そうか。それはからし種のようなものである。土にまくときには地上のどんな種よりも小さいが、まくと成長してどんな野菜よりも大きくなり、葉の陰に空の鳥が巣を作れるほど大きな枝を張る。イエスは人々の聞く力に応じてこのように多くの例えで御言葉を語られた。例えを用いずに語ることはなかったが、ご自分の弟子たちには密かにすべてを説明された。以上の聖書箇所より神の御業を思うと題しまして、中西京子先生よりお話をいただきます。
新約聖書の中にはこのようにイエス様が例えでお話しされたことが複数載っています。イエス様は人々の聞く力に応じて例えを用いて多くの御言葉を語られたとあります。この種の成長の例えは、普段からその辺の植物を見ている私たちにとって一見馴染みがあります。27節に種は芽を出して成長するが、どうしてそうなるのかその人は知らないと言われてます。ですが私たちがどうしても科学的に考えてしまうと思いますけれども、種が発芽するのは温度、水や光などの条件が揃うからです。そしてその後の成長の良し悪しも天候以外には人の手による適正な管理下にかかっています。古代人にそういうあのいわゆる、まあ、現代的な表現すれば科学的なそういう根拠のセンスがとりわけ薄かったとか、そういうわけでは決してありません。パウロに至っては植物の接ぎ木の例えを用いている箇所があるぐらいですから、農産品の改良技術は人類の英知として存分に発揮されていたわけです。まあ、それはともかくイエス様はここで神の国とはどういうものかについて語っています。神の国を種の成長に例えているのです。そしてなぜそのように神の国は成長するのか、あなた方は知らないだろうと言われているのです。ですから現代人だけでなく当時のイエス様の弟子たちでも理解しにくい点が残るのは至極当然なのです。そもそも神の国はどこか特定の場所を指しているのではありません。神のご意志が繁栄している、ご支配している状態を表します。ですからイエス様が約束されたメシアとしてこの世に来られたことで神の国はすでに始まっているのです。さらに続きがあって、完成へと至る神の定める救済の目標が実はあるのです。今を生きる私たちはその道半ばに置かれているのです。私たちは究極的には終末に向かっているわけです。 私たちは日頃神のご支配の完成、つまり救済の目標が完成する時のことに思いを馳せることがあります。けれども常時そのことばかり考えているわけでもありません。日常の自分の務めに邁進している人がほとんどだと思います。終末的出来事に起こりうることに強い関心を寄せて期待をしすぎると、ある偏った神学思想にはまってしまうクリスチャンもいます。このように信仰を持ちながらも不器用な人も普通にいらっしゃいます。また素朴にせめて教会に来た時ぐらい穏やかな気持ちで礼拝に臨みたいと思いを抱いている人もいるでしょう。人間は信仰を持ってもバランスよく生きるような器用な人はそう多くはいないと思います。世界を見渡せばどこかで戦争があったりいろいろ揺れていても、私たちは今この置かれた環境立場を日常として今の時を過ごしているのです。自分の仕事をこなし、報酬を得て家族を養ったり、生きるに必要なことに金銭を投じたりすることができる、そのような時に置かれているのだと言えるかもしれません。また私たちがキリストを信じる信仰者であれば、主なる神を思い、教会にも思いを寄せるようになります。礼拝にもほぼ毎週コンスタントに出席して御言葉を聞いて充実感を得られているとしたら、それは大変幸いなことだと思います。それでも聖書の御言葉を聞くたびに全部理解する人はいらっしゃらないでしょう。イエス様はこの時二つの例えを持って私たちに示唆します。一つずつ紐解いていきたいと思います。26節からの最初の例えは神の国について断定的にイエス様は述べています。人は普段通りに種をまきます。作業を終えた後、種が芽を出しますが、どうしてそうなるのかその人は知らないと言われました。最初の方でも申しましたけれども、当時の人々に全く科学的根拠がなかったわけではないんです。神秘的な見方も入っていますが、当時植物を成長させてくれるのは神様の力のおかげだと信じられていたからです。人間の力によるものではないというと断言しているのがミソです。種を植えた後完全にほったらかしでいいというわけではなかったと考えます。常識的に手入れはしていたと考えます。ですが成長させてくださる神の力をもっと信じるようにと示唆されているのです。その穂に豊かな実りがつく収穫の時は審判の時が来たことを示します。しかし誰もその審判の日がいつ来るのか知りません。誰も知らないけれど必ず来るのです。そして私たちは ひたすら自分の置かれた日常の中で待たねばならないと言われているのです。その時が来るまでの期間、つまり私たちはどのように過ごせばよいのでしょうか。神の御心である、神の御国が実現する、つまりその実が熟する時まで、神が責任を持って成長させてくださると信じることです。私たちは本当に信仰を持ってから感じる、誰しも感じることですけれども、何かこうキリストのことは信じているけれども、だからといって何か急に便が立つようになるとか、何か急に積極的になんか行動して頭脳明晰になることがなったとか、そういうふうな変化を感じることはないと思いますけれども、やっぱり何かしなければと、何か信仰的なその両親から何かこう流行る気持ちというのが、また何とも表現できないそのような気持ちが起こることがありますけれども、何か特別だからと言ってすぐできるわけではない、そういう自分をも感じることがあると思います。ですけれども、神の国がその実現に向かって成長させてくださるということは、それは人間の力ではないんですね。神様の力によってそれは成長させられることなんです。ですからそれは私たち個々がの人間が何か力を結集してどうこうなるという事柄ではないのです。私たちが操作できない、手を及ばせることができないところは神様に委ねるしかありません。そして神様がなしてくださる領域があるということについて感謝しつつ希望を持つことなのです。イエス様は神の御国が到来することも今の私たちの日常の中に刻まれていることだと実は示しているのです。次に30節からのからし種の例えです。私たちはつぶつぶマスタードの原材料といえば、ああそのからし種のことだと分かる方も多いと思います。このからし種の例えがなんとなく分かるような分からないような感じがするのは、神の国の開始の時からその結末までのコントラストの差が激しいからです。からし種はとにかく小さいことが強調されます。地上のどんな種よりも小さいと言われますが、実際はからし種より小さい種は複数存在しています。そのからし種を土にまいたら成長目覚ましかったと述べられます。それもそのはず、たった数週間から数ヶ月でこのからし種はの木は高さが2メートルから5メートルぐらいにも成長するのです。イエス様はからし種で例えるとき、神の国を何に例えようかと考えを巡らせているようです。成長したからし種は空の鳥が巣を作れるほどの規模でした。それは旧約聖書のダニエル書にある大木のイメージと重なります。大木は その大国が自分の民を保護することを象徴しています。つまりここでは福音が異邦人へと向けられ、教会の宣教を通して異邦人がイエス・キリストの共同体に集められることを象徴しているのです。イエス様はそのように成就しつつある神の約束をご自分のビジョンの中で予見されておられたのだと考えます。神の国はこの非常に小さなからし種のようなおぼろげな始まりなのです。けれども私たちはまだその完成形を見ないのです。日常の中でいわば目を見張るような点が見当たらない、そういう現在にいるようなものなのです。それでも自分自身のことについて残念に思う必要はありません。神がご計画している栄光に満ちた最終結末とのコントラストの差は大きいのです。それは当然だと思います。神様がなさる、神様がその完成形へと持っていくその御業と私たちのできる手の御業を比較したら、その比較の対象にもなりません。最初の例えの時にも申しました通り、神の御国の始まりとその到来することも私たち自身のこの日常の中に刻まれていることなのです。私たちは神様が神の御国の実現という壮大な最終目標を備えてくださっているのです。ですから私たちは神が示すビジョンを備えられた希望ある時代に生かされているということもできます。私たちはこの時代に生かされていることは信仰的観点から告白することができるのです。それにしても私たちの日常の中に神の国がの到来が隠され刻まれていることは実感しにくいことかもしれません。だからこそイエス・キリストのその生き様がリアルに私たちに迫ってくるのです。私たちは聖書の御言葉が響くとき絶えずイエス・キリストに依存しなくてはならないのです。最近依存という言葉がマイナスイメージに使われることが多いと感じます。私たちはいろんな何か人間誰かに依存したり、また何か物や何かに依存するということは非常にそのリスクをはらんでいることだと思います。その依存してた愛する相手というのはいつかいなくなったり突然いなくなってしまうこともあると思います。また自分自身が何ら健康が害されたりいろんなことでその依存してたものに寄りかかれなくなってしまうということも起こりうると思います。ですから依存していいのは神様のみです。私たち人間は主なる神様から救い主イエス・キリストを与えられました。あえて与えられたというのは、イエス・キリストは神様の一人子であられるのに、神の子であられるのに、 人間の姿となって私たち人間の間に入ってくださったのです。これも主なる神様の壮大な救済計画なのです。キリストはすべて私たちの罪を負ってくださり、十字架にかかり、その死から死ぬべき私たちの存在を死から救ってくださったのです。このような神様は他に聞いたことがありません。イエス・キリストを信じたらどのようになるのでしょうか。キリストを送ってくれた神を信じることになり、心から感謝するようになるでしょう。そして私たちはその終末の時期が全くわからないにもかかわらず、また本当に困難な現状の中でさえキリストという羅針盤があるため、心の不安から解き放たれるのです。また不安になるような出来事があったとき、神様により頼んで祈ることができるのです。本当にありがたいことです。私たちはこのキリストに少しでも習い、それがからし種のほどの小さな信仰でも、私たちはイエス様に従いゆくことが許されているのです。ですからイエス様の弟子たちでさえも神の愛の深さを教えられる必要があるのです。御言葉に対する深い理解は異邦人など多くの人々に常に開かれています。私たちもまた主の栄光に向かって歩みを続けていきたいと思います。では一言お祈りをいたします。全知全能の父なる神様、私たちにとってあなたの御業は絶えなる不可思議なものでございます。まことにイエス・キリストを送ってくださり、その御子の犠牲をもって私たちが死ぬべき私たちの身があなたによって生かされ救われました。誠に感謝申し上げます。今を生きる私たちは希望ある目的が備えられています。私たちが単に漫然と生きる存在ではなく、神の子としてその目的に向かわせられ、また共にキリストと歩むものであることを知ることを得させられました。しかし私たちの人生、身の回りで起こることは辛いことの方が多いように感じます。けれどもこのいつか朽ち果てていくこの身をも、またあなたにが用意備えてくださったその希望のゆえに、あなたを賛美、最後まで賛美し続けることができますから感謝です。どうぞ私たちを日々導き続けてください。どうぞ困難を覚えている方々に慰めと誠の救いをお与えください。主イエス・キリストの尊いお名前によってお祈りを捧げします。アーメン。